私の思いではなく、あなたの御心を。話、金城重弘。
まず神の御言葉を開いてみたいと思います。ルカによる福音書22章、ルカによる福音書22章42節から44節までお読みいたしたいと思います。これはゲッセマネの園における主イエスの天父に対する懇願の祈りです。できれば一緒に読みましょうか。はい。まあ小さな声でもいいです。父よ、御心ならば、どうぞこの杯を私から取り除いてください。しかし私の思いではなく、御心がなるようにしてください。その時御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、ますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように地に落ちた。マルコの14章では、こういうふうに付け加えています。イエス様はゲッセマネの園で、私は悲しみのあまり死ぬほどであると。証の文では、ゲッセマネのその苦悩を超人間的な苦しみと描いています。本土の A さんという方が、こんな手紙を送ってきました。私は、自分は誤解していた。それは、ゲッセマネのあの超人間的な苦しみというのは、目前に迫る裁判、拷問、迫害、十字架の肉体の苦しみではなくて、この苦悩は肉体的な苦痛をほとんど感じられないほど大きかったというエレン・ホワイトの言葉を読んで感動したというんです。この苦悩は神の罪に対する神の怒りを罪人のために身代わりとなって苦しまれたことがよくわかりました。エレン・G・ホワイトは本当に預言者であると確信いたしますと。この手紙を書いた方はね、セブンス・デイ・アドベンチストになってそんなに長くありません。東京の、去年の東京のセミナーで会った方で、そしてそれ以来ずっとサンライズのメッセージに接して、そして証の文をがむしゃらに読んで、そして感動しているんです。で、この彼女の手紙にね、書いてあった引用文、私も読みました。心で読みました。心で。そして読んでるうちに、自分もその引用文を読んで込み上げてきて、目頭が熱くなってまいりました。今日はね、私の思いではなく、あなたの御心のままになしてください、このことについて瞑想してみたいと思います。罪は私の思いから生じたのでありました。天でルシファーは イザヤ書の14章の13節に、私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、私は北の果てなる周回の山に出し、雲の頂に昇り、糸高き者のようになろう。英語では3回、I will、 私は神のようになろうと3回使っています。そう。自分の思い、これから罪が生じた。そしてエデンの園において、神様は園のどの木から取って、自由に取って食べてよろしいとおっしゃった。ただし、善悪を知る木の実は取って食べてはならないと、はっきりと神の御心、命令をアダムとエバに示していたんです。そう。そして、私の思い。これが、エバをして罪に落とし入れ、そして、アダムに汚染していった。この私の思い、私の考え、私の方法、こういうことが我々に、いろんな悲惨をもたらす。この態度、これをまずこのイスラエルの、今度はイスラエルの歴史に見てみましょう。モーセを通して非常にはっきりとごまごまと神の御心が示されました。従うならば幸い、従わなければ呪い。けれどもイスラエルの民の歴史を見ると、ルシファーの思い、ルシファーの精神、私の思いで神様の御心に従わなかったことが何回も何回も繰り返して、そしてイスラエルの民は大変な惨事を経験しますね。そう。イスラエルの民はこのCD ロモで見ますと、イスラエルの民の強情、この強情という言葉で入れてみると、これをまあ、イスラエルの民は、我が民は強情であるという言葉が出てきますが、これはパロの強情とか他のにも当てはまるに違いありませんが、強情。この言葉がね、24回出てきます。旧約聖書に。あるいは、カタクナな。心。これ8回出てきます。パロも、かたくなな心で、神の恵みを拒否しました。で、これは、イスラエルのためにも使われた言葉です。不服従によって、神の心を痛めたとき、詩式の実章の16節に、それで主の心は、イスラエルの悩みを見るに忍びなくなったと書いてあります。神の御心ではなくて私の思いっていうふうに逆転させたときに、イスラエルのために様々な惨事が及んだんですね。神様はその自分たちの参った苦しみ、悩みを見て忍びなくなったと書いてある。イザヤ63章の9節にも、彼らのすべての悩みの時、主も悩まれた。そう。不服従によって、神の御心ではなく自分の思いで刈り取る惨事。 その時に主も悩まれる。その御前の御使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみによって彼らを贖い、古の日常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。そう、詩編106編の13節を見ると、イスラエルの民のわがままという言葉を使っています。My will、 私の意思、私の思い、これを別な言葉で言うと、自我、わがままですね。これはまあ、もうイスラエルの民、の歴史に細々と出てますが、彼らが悔い改めて主に立ち返るとき、また主は彼らを顧みて祝福を与える、繁栄を与える、成功を与える、勝利を与える。しかし我がまま、私の思いで神の御心を無にしたときには、彼らはその実を刈り取るんですね。主の御心に徹頭徹尾従うことは、そのどんな犠牲にも勝ると、サムエル記上の 15-22 に書いてます。イエス様の生涯を見てみましょう。スタディバイブルの52ページ、新約のエレン・ホワイトの仲介を見てみます。何事にもキリストはご自分の使命のために自らの欲望を厳しく抑えられた。自分の思い、我がまま、厳しく抑えられた。彼は父の御心にすべてを従わせることによって、ご自分の生涯を立派なものになさった。自己否定、自己犠牲。これが彼の生涯の一生の働きの基調。基調というと、ドレミファのドですね。であったと書いてます。キリストの一生は絶えざる自己犠牲の一生であった。そう。ヨハネ6章の38節を見てみましょう。ヨハネ6章の38節。私が天から下ってきたのは、自分の心のままを、思いのままを、行うためではなくて、私を使わされた方の御心を行うためであるとおっしゃった。天から、わびしいこの世に下ってきた理由の一つはそうであったんですね。ヨハネ4章の34節、私の食物というのは、私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることであるとおっしゃった。これが彼の一生の基調であったんですね。そう。で、ヨハネ17章の4節。そう。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。で、今度はイエス様の生涯の最後の場面、ゲッセマネの園から、いわゆる受難週、ゲッセマネの園から十字架に至る、あの受難週のことを考えてみたいと思います。あのアラノで、アラノの誘惑でイエス様は、 もしあなたが神の子であるならば、もしあなたが神の子であるならば、もしあなたが神の子であるならば、三つの誘惑に勝利なさったことが書いてありますね。しかし今、イエス様のご生涯のもう最後に来ると、ゲッセマネで、各時代の希望を三回見るとね、サタンの大軍がイエス様に襲いかかってきたと書いてある。サタンの大軍がイエス様に襲いかかってきた。そして、私の思いではなく、あなたの御心というこれを逆転させて、イエス様の使命を覆そうとしたんです。神の御心に、律法に完全に従う人が出たら、サタンは敗北します。神の自己否定の律法を守ることは不可能である。と主張してきたサタン。律法は自由を束縛するんだと言い張ってきたサタン。律法に従って、自己を否定して、自己を犠牲にして、そこに幸福があるかと主張してきたサタン。あらん限りを尽くして、自分の思いのままに、生きるという、サタンの精神に従うように誘惑してきたんです。罪人のために尊い命を捨てることなど、これは無駄だと、やめさせようと誘惑するのです。しかしイエス様は、罪人を救うために、罪人の身代わりとなって死ぬために来られたのでした。天のお父様と世の初めに、もし人が罪を犯したならば、私が身代わりとなって命を捨てましょうと契約していました。それをサタンは覆そうとしたのです。最後のイエス様の生涯において、善と悪、サタンとキリストとの最後の戦いが展開されていきます。このゲッセマネの園、各時代の希望の178ページから、これみんな読みませんが、長いから。本当にね、我々この預言者の書いた、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、短い言葉で書いてる。が、ゲッセマネからカルバレに至るまで、もう細かく描写してる。霊感の言葉です。これ、時々、いや、エレン・ホワイトは、毎日瞑想すべきであると言ってます。そう。178ページ。罪に対する神の怒りの意識がキリストの命をすり減らした。罪人と数えられている罪のないお方でありますが、罪人として数えられたイエス様に対する神の天父の怒り、それを一人で背負った。その刑罰を受けられるというのです。過去、現在、未来、どれほどの人たちが生まれ死に生まれ死んでいったでしょう。全人類の罪の刑罰を受けて、そしてその罪人の代わりに死ななければならない。 今超人間的な苦悩を経験し、弟子たちが主のためにまた自分自身のために祈っていることを知りたいと熱望していた。誰か一人でもいい、この苦しみに少しでも同情してくれる人はいないかと熱望された。愛する弟子たちは居眠りしていたんです。イエス・キリストはただ一人で坂舟を踏むことになっていました。このゲッセマネの園でばったりうつ伏せに倒られて、神の御子の人生はこの試みの時にたじろいだ。今は弟子たちのためではなくて自分自身のために祈られたと言うんです。恐るべき瞬間が来ていた。そして彼は主のその額には、これエレン・G・ホワイトはねこう言っています。このルカによる福音書では、その汗が、額の汗が血の滴りのように地に満ちた、落ちたと書いてある。これ実際に血の、この汗が出たかどうかよくわかりません。ただエレン・ホワイトはこう言ってる。2行目に182ページ。主の御顔が苦悩のために血の汗に濡れているのを見た。そして主は額の血の汗を拭いて、そして天使たちは彼を助けようとした。そう。愛する天の温かい柔らかい御声は三度祈っても聞こえなかった。父よ、御心でありますならばこの杯を過ぎ去らせてください。三度祈っても愛する天のお父様の声が聞こえなかった。人生は、彼の人生は、最後にして最高の犠牲の前にひるんだ。彼は血のバプテスマを受けなければならなかったというんです。今彼は、今にも死んでしまわれるかのように、ばったり倒れておしまいになった。失神仕様になっておられる主の頭を優しく手で支え、人のこと異なって見えるほど損なわれたその額を拭いて差し上げるはずの弟子たちは、その時にここにいなかったので、そう、サタンの大軍に取り囲まれ、その人生が身震いするようになる。この不思議な光景に天は沈黙をしていたと書いてあります。この天の神に反逆した人類、汚い、汚れた人類のために命を捨てる、そんなことは無駄だとイエス様に言い聞かせようとしたんですね。そう。 タディバイブルのね、新約の90、91ページに、この A さんが私に引用して書いてくれた言葉、前に読んだことがあったんですが、もう一度読んだときに、本当に私も涙を流さざるを得ませんでした。ゲッセマネの園でキリストは人間の代わりに苦しまれた。また神の御子の人生は在籍の恐怖によろめき、ついに青白くなって震えた唇からやむなく、我が父よ、もしできることでしたら、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてくださいという苦悩の叫びが発せられた。しかし、堕落した人類を救う方法が他になければ、私の思いではなく、御心のままになさってくださいと言われたのであった。その次の言葉。もし天からの御使いが苦しみに耐えられるよう、イエスを力づけていなければ、彼の人生は、直ちに罪をひしひしと感じる恐怖のあまり、その場で死んでしまったことだろうと、エレン・ホワイトは仲介している。三度祈って、義人は信仰によって生きる。彼は決断したんです。私の思いではなく、私の意思ではなく、あなたの御心のままになさってくださいと決断するんです。決断したイエス様は、十字架を目指して、まっしぐらに、超人間的な苦しみを受けに、一歩踏み出しました。このゲッセマネの決断が、彼を勝利に導いたんです。ゲッセマネの後、人間としてあらん限りの、もう、裁判、迫害、拷問、罵り、叩かれて罵られて、そして茨の冠を頭に突きかぶせられ、椿をかけられ、そしてとうとう、ゴルゴタの丘で、両手両足に、太い釘で、釘がつけられて、釘を打たれて、そして、あの十字架が掘られた穴にドスンと突き落とされていく。その肉体的な苦しみ、我々、瞑想したことがあるでしょうか。そして、あの超人間的な、もう十字架でイエス様の苦しみは絶頂に達するんですね。神の怒りが、全人類の罪の刑罰が全部彼に被せられる。一人一人のあなたと私の受ける刑罰を身代わりになって受けることになったんです。マタイ27章の40節を見ると、神殿を打ち壊して3日のうちに建てるものよ。もし、ここでも、もし、あなたが神の子なら、自分を救え、そして十字架から降りてこいと人間の唇を通して、サタンは、語りかけたんです。人を救いながら自分自身を救えないのかと 己を救えと主張したんです。私の思いに生きたらこんな苦い苦しみを受けなくていいんだよと、降りて自分自身を救ったらいいじゃないか。そう。しかしイエス様は、私の思いではなく、あなたの御心のままに、ゲッセマネの園で決断していたんですね。我々の身代わり、また保証人としてキリストの上に、我々全部のものの不義が置かれた。このね、その、そういうこと、我々教会に来て賛美歌も歌いますがね、本当に実感して、ペテロのように、私のためであった。十字架より叫び聞こえ、その苦しみ、ゲッセマネの超人間的な苦しみ、誰が知る。たがためぞ。そう。一生の間、キリストは天父の憐れみと許しの愛についての良い知らせを堕落した世に宣伝してこられた。罪人の頭なる救いが、キリストのテーマであった。しかし今、自ら負っておられる不義の恐るべき重さで、キリストは天父の和らぎの御顔を見ることがおできにならない。この最高の苦悩の時に、神の御声が聞こえなくなった。そのために救い主の心は、人には到底わからない悲しみに差し通された。次の言葉。この苦悩は肉体的な苦痛などほとんど感じられないほど大きかった。この A さんの手紙に引用された言葉は、その各時代の希望の三巻に書いてありますから、ちょっと広い読みしてみましょう。キリストの苦悩を引き裂いたのは、全天を沈黙に陥れ、驚かせた。あの苦悩を引き起こしたのは何であったんだろうか。274ページ。キリストに輝く、キリストに重くのしかかっていたのは死の恐怖ではなかった。言い表しようのないキリストの苦悩を引き起こしたのは十字架の苦痛と恥辱ではなかった。何だったんでしょう。罪の害毒についての人類の意識。すなわち人間は罪と親しむことによって、その無法さに対して盲目になっていたことを、イエス様は知っておられたからだと書いてます。罪の恐ろしさ、知らない人間、それが彼の苦悩を引き起こしたんです。そして罪に対する神の怒り、不義に対する神の不況の恐るべき現れが、巫女の魂を非常な驚きと恐れで満たした。そう。そしてね、275ページ。もうイエス様は、 墓の入り口から奥を見通すことがおできにならなかった。イエス様は死ぬ前から私はこの神殿自分の体を打ち壊して3日目に立て直すということを知ってらっしゃった。が、今この時点で墓の入り口から奥を見通すことができなかった。キリストは罪が神にとって不快なものであるため、ご自分と神との間が永久に隔離されるのではないかと心配された。天父から永久に引き離されるのではないかということ。これが何よりも苦しいことであったんです。その十字架の苦しみね、イエス様が。次の文章に何と書いてあるかというと、キリストは不義の人類のために憐れみの取りなしが病んだ時に罪人が感じる苦悩を感じられた。キリストの取りなしが病んで神の怒りが注がれる悪人に罪人にその苦しみを感じ取られたというんです。あるいは千年期の後に最終的に神の恵みを拒み神の御心を拒んで自分の思いのままに歩んできた人たちが受ける刑罰、あの苦悩をイエス様は十字架で感じておられたというんです。というと、イエス様の救いを、イエス様の恵みを、イエス様の福音を拒むと、イエス様が十字架で苦しんだ苦しみを罪人は経験するんです。マタイ27章の46節、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。エリエリレマサバクターニ。これが彼の心臓を突き崩したんですね。しかし彼は自分の思いではなくて天父の御心、人類のためにご自分の命を捨てるということが神の御心であることを知って、私の思いではなくあなたの御心のままに、そして私の霊を御手においだねします、こと終われりと言って息を引き取られたとき、サタンはここで完全に敗北したのです。今度はね、善と悪、キリストとサタンの大争闘は、キリストにおいては2000年前十字架で終わったのですが、キリストの身において、ところがなおサタンは生きている。そしてご自分の教会、女の残りの教会に向かって、サタンはイエス様と同じように、私の思いではなく、神の御心のままに、自己犠牲、自己否定の生き方をする人が出たら、サタンはもう完全に敗北するんです。だから最後の戦いは、女の残りの子ら、神の自己犠牲と自己否定の自由の立法、 法を守る神の戦い、神のために矛先が向けられるんです。だから最終的に救われる人は、私の思いではなく神の御心のままにと言える人のみが救われる。そう、イエス様こうおっしゃったね。主よ主よというものがみんな救われるのではない。自称クリスチャンが。父の御心を行う者だけが救われるのであるとおっしゃった。たとえ、キリストの名によって悪霊を追い出し、予言をし、あらゆる良き技をしていたとしても、そこに私の思い、私の考え、自我が混ざっているならば、私はあなたを知らないと言われてしまうんですね。不法を働く者どもよ、行ってしまえと言われるというんです。で、ここで、私たちの、実際的な生活に当てはめてみたいと思います。このイエス様の生涯、私たちの模範であります。これは引用文のソースはどこにあるか、ちょっとここに書いていませんが、教会に分断、争いがあるのは、争いがあっていいだろうか。ヘレン・ホワイトは、ノー。魂にキリストが宿るとき、お互いに争うことはない。我々は、周りの人の得意性、各々の個性、得意性を追い合うことを学ばなければならない。もし、我々の意志が、我々の思いが、我々のウィルが、キリストの意志の支配下にあるなら、他の兄弟とどうして争い合えるだろうか。この世界は分断の世界。憎み争い、我々毎日見せられています。そして教会でもそうです。原因は何か。私の思い、私の考え、私の方法。1888年のメッセージを我が教会で十字架につけたのは、セルフ、セルフ、セルフ、三回エレン・ホワイトは、自我、自我、自我と言ってます。ここに非常に面白いね、引用文がありましたので、引用させていただきます。教会の勧告下巻の199ページ。溺愛され、もうほやほやされて、溺愛され、世話を焼かれて育てられた子供はいつもそれを期待する。その自分の思い、わがまま、自分の方法、その期待通りにならないとがっかりして勇気を失う。この同じ傾向が一生涯続く。彼らは自分は何もできないので他人の助けに寄りかかり、他人が好意を寄せ、従ってくれることを期待するようになるであろう。そして大人になっても反対にでも出会うと虐待されるものと思う。このようにして自分自身の重みにも耐えかね、何事も自分の思い通りにならないので、しばしば不平をこぼし、苛立ちながら一生涯病み続ける。Ministry of Healing 201ページ、8ページ。201ページ、8ページ。 堅実な方法は、全知なる天の父に自己の願いを任せ、全く信頼を持って全てを委ねることであるというんです。我々の祈りは、命令でなくて懇願でなければならないと書いてます。あらゆる試練が我々に襲ってきます。その一つ一つの試練、自分の思い通りにならない、失望させることが次々起こるかもしれない。その時の処方箋は、私の思いではなく、あなたの御心のままに成してくださいと委ねる以外はありません。それがゲッセマネの園でイエスが決断したあのことが、私たちが勝利する道であるんですね。皆異なった試練を受けます。ガラテア2章の2節に、パウロは私はキリストと共に十字架につけられたと言いました。意思を、ここでルカ2章の44節かな、そう、42節、ね。意思、私の思い、私の will。これは、十字架につ、これほど十字架につけるほど、ことほど難しいものはない。キリストは我々と同じようにあらゆる点で試みられた。しかし、彼の意思は、パウロのことです。常に、神の御心、意志の側についていた。だから彼は勝利に勝利の生き方をしたんですね。具体的なこと、アドベンチストホーム、12ページから24ページに、結婚生活のこと書いてます。結婚生活において、男も女も、しつけのない、手に負えない、子供のような態度を取ることがある。夫は自分の思い通りにしようとし、妻もまた自分の好むようにしようと、どちらも譲ろうとしない。私の思い、私の考え、私の方法、譲らない。こういう状態は最大の不幸を招くだけである。夫も妻も、物事のやり方や考え方を喜んで相手方に譲ろうとする態度がなければならない。どちらも自分の思い通りにすることを主張し続ける間は、幸福になる可能性は全くない。こういうことが起こってますね、世の中で。教会の中でも。教会の信者同士の夫婦の生活で、神の御心ではなくて私の思いを尽くそうとするから、通そうとするから幸福はやってこない。さて、いろんな試練が人生にあります。最後に直面する敵は死であります。死に直面すると、信者でありながら自分は救われるだろうか、たじろぐことがあります。どのようにして平安のうちに眠りにつくことができるでしょうか。ゲッセマネのイエスの祈り、私の思いではなく、あなたの御心のままになさってくださいと言って、イエス様に全部任せる、委ねる。 そうするときに天からの平安が、人知で計り知ることのできない平安が満たされるですね。イエス様は、私の思いではなく、あなたの御心のままにという思いで、私の霊をあなたに委ねますと言って、息を引き取られた。そしてあのステパノも、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言って、殉教して行くことができたんですね。賛美歌の132番、契約の32番、132番を歌いましょう。深い天のお父様、塵に等しい、虫に等しい私たちでありますが、この小さなものに目を留められ、昼となく夜となく私たちを見守って、この創造しい世界の中にあって、平安と希望を持って歩むことができるようにしていてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ主よ、我々個人の生活において、成功、勝利、そして幸いを得ようとするならば、イエス様のように、私の思いというものは十字架につけて、そしてキリストと共に、 生きること以外ありませんゆえに、そのことを主よ、一人一人体験させてください。教会生活、共同生活において、私の思いではなくて、神様の御心に、神様の摂理に任せきることができるように、主よ、どうぞ教会としても本当に祝福に満ちた教会生活を送ることができるように導いてください。あなたの人知で計り知ることのできない平安が一同の上に注がれますように。そして今なお天の至聖所において、私たちが試練で悩み苦しむとき、主も共に悩まれて、そして救おうとしておいでになることをいつも覚えて、クリスチャン生活をなさしめてください。救い主憐れみ深い大祭司イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。